今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の17章1節から13節です。マタイの福音書17章1節から13節、はじめに8節までをお読みします。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかも、モーセとエリアが現れて、イエスと話し合っているではないか。すると、ペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。という声がした。弟子たちはこの声を聞くと、ひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい。怖がることはない。と言われた。それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくて、ただイエスお一人だけがであった。アメン。では、お祈りいたします。愛するイエス様、私たちも、ただ、言うことを聞くべきお方はただ一人、モーセでもなく、エリアでもなく、ただ、イエス・キリスト、神の御子のみです。このイエス・キリストこそ、常に我らを導き、我らのすぐそばにいますお方です。御言葉なるイエス様、どうぞ、私たちは今日も御言葉を覚え、それを口で告白し発表し、御言葉の分かち合いをなし、御言葉に基づいた礼拝をしております。御言葉なるキリストが、いつでも私たちのうちに、私たちの唇から話されることはなく、いつでも近く、唇の近くに置いて、私がいつでもあなたに会って歩むものでありますように。今日私たちに必要な命の養いをこの箇所から得させてください。この語るしもべの唇、イエスよあなたが清めて、あなたの命をしっかりと伝え尽くすことができますためにあなたが用いてください。清めてください。これに預かる一人一人の耳を清めて通り良くして、あなたの命そのものを今日も豊かにいただかせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主、御言葉なるイエス、キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所はですね、天聖教会の名前の由来の箇所ですね。天聖教会の名前の由来がこの箇所です。天の声の教会と漢字で書きますね。天聖教会は、天からの声は何て言ってるか、この方に聞け、私の、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。この天の声に従い、私たちはモーセでもないエリアでもない、ただ神の御子キリストの声に聞き従って、彼の言うことを聞いて歩む、 そしてこの歩みは本当に今に至るまで守られ祝福されて、さらに今年に入ってから、ね、もう本当に次々といろいろなことが起こっております。彼の言うことを聞いて、ね、私たちは行くべきところに行き、そこで語るべき御言葉を伝えているから、ね、人の目からすればなんでそんなことをずっと続けるの、ね、不思議に思われるかもしれません、ね、小さい教会です。人数も、ね、世の中の教会に比べれば、まあ、ちょっと少ない方ではあるかもしれないんですが、でもそれでも遠隔地に行って、ね、遠くの地に行って語るべき言葉、命の養いを、ね、受けるべき生徒がたとえそこに一人しかいないとしても、しっかりと御言葉を求めている生徒のところに行って伝えること、これを行っているならば、主がですね、あとはそこに命の種をまいて命の広がりをなさしめてくださるんです。主がここに網を下ろしなさいと言われれば、そこに網を下ろす。そうしたらば、ね、主を慕い求める魚たちが自ら網の中に、ね、キリストのその身腕の御衣の下に集まってきて、そこで捕らえられて御国の蔵へと入るんですね。この箇所においてイエス様はペテロとヤコブとその兄弟ヨハネの3人の弟子、12弟子いるうちでペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人だけを連れて高い山へと導いていきました。この直前において人々はイエス様を、あのイエスキリストはバプテスマのヨハネだとか、エリアだとか、エリメアだとか、あの預言者だとか、まあ、いろんな評価をしているんですけども、でもシモン・ペテロはイエス・キリスト、生ける神の御子キリストだと告白しました。まあ、もっともそのすぐ後にですね、あのイエス様を勝手な戒めをね、いさめて自分のところに引き寄せて、それでね、引き下がれサタン、ね、サタン呼ばわりされてしまったんですけども、でそのペテロとまたヤコブ、ヨハネ、ね、この3人だけなんですね。人々はこのキリストがもしかしたらあのメシアであって、そしてこのローマ帝国の圧政から救い出してくれるんじゃないかと人々は期待をかけておりました。確かにキリストはメシアであることには変わりないんですが、しかし力でもってローマ帝国の圧政から救い出してくれるという、その人々の期待通りのメシアではありませんでした。メシアとは人類の罪を一身に背負って身代わりとなって人々からあざけられ、罵られ、神にも人にも見捨てられて、そして刑罰を受けるという、ね、身代わりのお方、それが生ける神の子、キリストです。それは人の思い描くヒーローとは全くもって逆方向の、ね、なんでヒーローたるお方が、なんで救い主なるお方が、ね、人々から恥辱を加えられて十字架刑に、死刑に、最もむごい、最も恥ずかしい十字架刑に、伏さなくてはならないんだ、人々はそう思います。でもイエス様はそのようなお方です。だからわずか3人の弟子たちだけ、ね、多くの弟子たちを引き連れていったら、またイエス様に対して、おお、やっぱりすごい、御衣があんなに綺麗に光り輝くお方になった、やっぱりこのお方こそ我々をローマ帝国の圧政から救ってくださる、ね、貧しい私たちに金銀を与えてくださる、パンがない私たちにパンをいつでも与えてくれる、ね、そんな風に勘違いされては困るんですね。少人数でいいんです。聖舞台は少人数でよく、むしろね、もう昨日雑魚がって聞きましたけども、本当に雑魚はいらないんですね。神の国の働き人の中において雑魚が混じってると、ね、あ、イエス様はやっぱりパンをたくさんくださるお方なんだとか、なんかその変な方向にですね、人々をそそのかしたり、行かせたりしてしまう、ね。そういうことがあるから、だから、ね、わずか3人を引き連れて、本当にイエス様のそば近くで、いつでもイエス様の成り立ちをご存知であり、そして、決して、ね、まあ、確かにペテロも、ヨハネも本当に勘違いしてイエスさんが十字架にかかれた時、その後3日後に蘇るということを、それを思い出さなかったようなものですけれども、でもこの少人数、 ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、彼らはこの光景を目にしたんです。栄光の姿に変わられるキリスト、ね、十字架に書かれたあの恥辱の姿とは全くもって逆の栄光の見姿です。その姿をあらかじめペテロ、ヤコブ、ヨハネに見せておいて、だから、ね、イエス様が十字架に書かれた後もしっかりと復活するということをあの栄光の見姿でもって再び現れてくださると、ね、そのことを示すためにあらかじめ、ね、このわずか3人の弟子たちを引き連れて、でそれでこの栄光の見姿を、ね、見させたのではないでしょうかね。今この時代においても本当に主を呼び求める生徒は少ないです。そしてイエス様の栄光の見姿を本当に見られる生徒というのは少ないんですね。ただいつもイエス様と共にいたいという方、その方はイエス様の成り立ちもよく見ることができます。皆さんですから本当に日々ですね、御言葉の近くに留まってイエス様をいつでも慕い求めて歩んでいるならば、人々が見ることのできないキリストのその見姿を皆さんも見ることができるかもしれません。さて、このイエス様が3人を引き連れて山に登りましたところ、イエス様の見姿は目の前で変わりました。御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。見姿が変わった。これ、ギリシャ語ではメタモルフォーという言葉、ね、メタモルフォーゼスという、なんか、たまに聞く言葉なんですけども、要するに、ね、昆虫とかが、ね、サナギから蝶に、ね、姿を変える。あれがメタモルフォーです。まあ、日本語では変態、変わるの変に、体型の体。それで変態と言うんですけども、ですから、イエス様は変わられたんですね。サナギのような、醜い、イモムシのような、ね、そういうパッとしない姿から、蝶のように美しい空を飛ぶ、そういう、変化を遂げたように、イエス様は変わられたんです、この時。弟子たちはその様を見ました。ね、普段、弟子たちはイエス様の、ね、人間としての様を見ております。そしてイエス様が人々の中に、群衆の中に紛れ込んだら、もう、ね、見分けがつかないような、本当に普通の一人間なんですけども、でも、イエス様のうちにはこのように、ね、見姿がメタモルフォーされる、その、内在する力があったんです。そのような、ね、命が宿っているんです。そしてこれは私たち信じる者には全て、その成り立ちが約束されております。ね、私たちは、変えられるのですと、ね、パウロが、書簡で申し述べておりますね。あなた方は、ね、その地上の体を脱ぎ捨てて、天上の体が与えられる。メタモルフォーするんです。皆様信仰にあって。そしてイエス様はその先駆けとして、この姿が変わられた様を、ね、弟子たちに見せられました。そして、ね、見姿が変わって、しかも、そこに、モーセとエリアが現れて、イエス様とお話をしております。ルカの平行箇所を見ましたら、イエス様の十字架のことについて、モーセとエリアと三人で相談していたということですけれども、で、この光景をペテロが見ました。ペテロはこの光景を見て、ね、口出しして言うんですね、イエス様に。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ。モーセのために一つ。エリアのために一つと。ペテロは、本当に素晴らしい、感動したんですね。この光景、イエスさんの見姿が変わって、しかもあの、伝説の、我々の先祖のヒーローである、モーセと、モーセは、律法を、打ち立てた、ね、神さんから授かって、それをイスラエル民族に、広めた、あのモーセ、律法の、ね、律法の代弁者、モーセと、それからエリア、預言者の代表のような存在です。あのモーセと、あのエリア、あの伝説の、あの先祖の巨人が、私たちの、ね、親分であるイエス様と、 こうして会話をしているイエス様はさすが、そういうふうに思ったんでしょうね。ところがここに罠があります。旧約のあの偉人賢人、ね、素晴らしい幻、私たちはそれを求めるではなく、その立法の主人であり、預言者の主人であり、義人たちの主人であるキリストこそが私たちは求めるべきなんです。ペテロはね、自分たちのいつもついている、自分がいつも贔屓にしている私たちの親分であるイエス様が、あのモーセに、あのエリアに、ね、同じ座について語っている、やった、やっぱり私たちの主人であるイエス様はすごいんだって。でもあいにくですね、モーセも預言者も全部このキリストを表してるんです。イエス様がモーセや預言者に出会ったから素晴らしいではなく、もキリストはもともと素晴らしいお方、それについて証ししたのがモーセ、エリアだったんですね。皆さんはこのお方を宿しております。イエス様を宿しております。皆さんはどの先生につくべきでしょうね。イエス様です。アメン。世の中にはですね、いろいろな預言者と称するものはおります。いろいろな働き人、いろいろな先生と称するものはいるんですけども、でそれで、ね、彼らがいろんな印や不思議なことを予言をして見せたりするかもしれないんですけども、でも私たちはそのような者たちの幕屋を打ち立てるべきではないんです。私たちはただキリスト、このお方についていくべきなんです。この、ね、ペテロ、この山の素晴らしい光景を見て、ね、この場所に記念碑的になんか幕屋を作って、ね、そういう宗教的な行事を何か、ね、この素晴らしいことを記念して、この場所をメモリアルにしよう思ったかもしれないんですけど、でもあいにくそんなことはですね、主が求めておられることではありません。父なる神さんが求めておられること、それはこの天から声がしたその声の内容です。五節にありますね。雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。彼の言うことを聞きなさいです。イエス様の言うことを聞くこと、これが私たちがなすべきことです。私たちはね、あの預言者、この預言者、モーセ様、エリア様、ね、そういったものと同列のものとしてキリストを捉えるべきではありません。キリストは唯一の救い主、メシア、神の御子、私たちを唯一救ってくださるお方がキリストです。モーセやエリアではないんですね。あの預言者、この預言者でもない、私たちを救ってくれるお方、私たちを導いてくださるお方は、ね、あの人、この人ではない、ただこの神の御子、キリストです。もうシモン・ペテロは、ね、6日前に素晴らしい信仰告白をしておきながら、この、そのことも忘れてしまうんですね。まあ無理もないところがあるかもしれません。私たちも本当にね、6日前素晴らしい経験をしたとしても、ね、それでもそれを忘れて日常生活にどっぷり使ってしまうと、それを忘れてしまいがちになってしまいます。弟子たちはこの天からの声を聞くと、ひれ伏して非常に怖がりました。するとイエス様は普通の、ね、いつも見慣れたイエス様のなりをされて、それで彼に手を触れて、起きなさい、怖がることはないと言われました。でそれで、ね、目を上げてみると、いつもの通りのイエス様お一人がそこにおりました。でそれで、まあ彼ら山を降りていくんですけども、まあ9節以降をお読みします。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中から蘇るときまでは、今見た幻を誰にも話してはならない、と命じられた。そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると、律法学者たちがまずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。イエスは答えて言われた。エリアが来て、すべてのことを立て直すのです。 しかし私は言います。エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた、彼らから同じように苦しめられようとしています。その時、弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。ね、この山のところにおいて、彼ら幻の中にエリアを見ました。モーセを見ました。いよいよエリアが現れた。ね、あの立法学者たちが話している通り、ね、エリアがまず来るはずだ、ね。そのことが実現したと思いきや、イエスはそのことを、ね、口を閉ざしなさいと言われました。一体どうして、ね、立法学者たちはまずエリアが来るんだということを言ってるけど、なんでイエスはそのことを、ね、口を閉ざすのか、不思議に思ったことでしょうね。でも、確かにエリア、ね、この山の上において現れたかもしれないですけども、でももうすでに公にそのエリアは来たのだとイエスはおっしゃいました。立法学者たち、なんでエリアが再び来るはずだと言ってるか、ね、それこのマタイの福音書の直前の書のマラキ書の最後に記されております。マラキ書の4章の、5節にありますね。で、4節からお読みしていきます。マラキ書の4章の4節から、あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のため私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。アメン。ね、このエリアが来られるということを、これはマラキ書において、ね、旧約の最も最後の書の最も最後のところに記されている。ね、立法学者はそれを記憶していたんですね。エリアが来る。主が、ね、主の大いなる日が来る前にエリアが来られる。だからエリアを待ち望んでいるんですね。まあ、今でも敬虔なユダヤ教徒のそのシナゴーグの中においては、ね、座席が一つ空いてるそうです。そこは、ね、エリアがいつ来られてもいいようにということで、まあ、そういうエリア用の席がいつも空席が一つ設けられているそうなんですけども、ですからエリアが来るんだということを、まあ、彼らは知ってるんですが、でもエリアはすでに来たんです。バプテスマのヨハネですね。イエス様、まあ、今日学んでいるマタイ17章なんですけども、マタイの11章の方でもうすでに、11章の14節で、バプテスマのヨハネ、これが来たるべきエリアだとイエス様はもうあらかじめ言ってるんですけども、ね、弟子たちはそれを忘れ、また、この律法学者たちも、ね、そのことを認めようとせず、ね、結局彼らはバプテスマのヨハネのその、神様から使わされたものであるということを認めず信じなかったんですね。パリサイ派や律法学者の人たちが、ね、イエス様になんか議論を吹っかけてきたとき、イエス様が答えたのは、じゃあバプテスマのヨハネは天から来たのか、それとも人から来たのか、ね、問いただしたところ、ね、彼らは、もし天から来たと言えば、じゃあなんで信じなかったのかと突っ込まれてしまう。要するに信じなかったんですよ。パリサイ人律法学者はこのバプテスマのヨハネを悔い改めを説いているのに、彼らは見向きもしなかった。また私の後から来られるお方、このお方は火と聖霊でバプテスマを授けるんだ、ね、その言葉も律法学者はパリサイ人信じなかった。ですからせっかくバプテスマのヨハネというエリアが来られたのに、でも律法学者たちはそれを信ぜず、 むしろ彼に対して好き勝手なことをしたイエス様は言っております。そしてバプテスマのヨハネというエリアに好き勝手なことをしたばかりでなく、人の子イエス様に対しても彼らは好き勝手なことをしようとしている。この17章の12節でイエス様はおっしゃいました。イエス様は確かに現れました。しかしその姿形が、ね、あまりパッとしない、見栄えがしない、ね、もっとこういう本当にメタモルフォーした形で光り輝く見姿で来られたならば、まだ、もう人々は恐れ敬ったかもしれないんですけども、でも私たちもですね、本当にここから気をつけるべきは、イエス様がなんか光り輝く大きな形で印不思議の中から来られたら信じるでしょうと、まあ皆さん思っているかもしれません。でもイエス様が来られたのは、人があまり、ね、パッと見栄えがしない形で来られました。しかしそのお方のうちにはあらゆる命が詰まっており、光の中に住んでおられ、神様のご性質がパンパンに詰まったお方、キリストです。そのキリストはこの御言葉の中にあります。もし皆さんが今、ね、イエス様が、来られたとしたならば、私たちはまさかイエス様に、ね、反逆しない形でイエス様を無視したりしないでイエス様を敬うのに、ね、思っているかもしれません。当時のパリサイ派立法学者もそう思っておりました。でも、それはせず好き勝手なことをこのお方にしたんです。今皆さん、キリストが来られたとしたならば、この方をないがしろにしないという自信はあるでしょうか。本当に私たちはですね、アーメンと言いたいところですけれども、でももう来てるんです、イエス様。これイエス様ですね。これを皆さんないがしろにしてないですか。御言葉です。御言葉なるキリスト書いてありますね。御言葉をなかなか覚えないとかいう場合は、イエス様をないがしろにしております。イエス様もすでに来ています。そして御言葉として来られているキリストをですね、私たちはもしキリストが来られたらないがしろにしないと思いきや、でも実はしているということを、これ私たちの性質としてしっかりとですね、本当に気をつけなくてはならないんです。皆さん、御言葉なるキリストをないがしろにしてはなりません。もう来てるんです。エリアは来ました。バプテスマのヨハネとして悔い改めて水で洗い清めて以前の行いは死に明け渡す、このバプテスマのヨハネ、すなわちエリアはもうすでに来ました。そして人の子キリストもすでに来ております。御言葉として私たちがこの御言葉をないがしろにしたりせずに、しっかりとこのお方につながっていくならば、キリストは私たちと共に宴会を張ってくださいます。共に食事をして、共にキリストの恵みに豊かに預からせてくださいます。すでに御言葉を、ね、しっかりと皆さん蓄えて、そして御言葉を、ね、至るところに述べ伝えるとき、その行く先々において命の増え広がりを、ね、去年見ました。今年はますますそれが広がっております。皆さん置いてけぼりにされたくないですね。であるならば、皆さん自身一人一人もしっかりと御言葉を蓄えて、御言葉をよく味わって、このお方から恵みをいただき、祝福をいただきましょう。御言葉を、まあ、本当に噛めば噛むほど味わいが出て甘くなり、ますます虜になっていきます。皆さんは、ね、御言葉を覚えるとき、まだ慣れていない人は何か、やりづらさを覚えるかもしれません。つまらなさを覚えるかもしれません。でも御言葉を蓄えているうちに、どんどん皆さんのうちに命が広がっていきます。作り替えが行われていきます。メタモルフォーされていくんです。今までできなかったことがなぜかできるようになっている。いつの間に、思うんです。御言葉が皆さんを作り変えているからです。ですからどうか皆さん、この御言葉なるキリストを、ね、しっかり蓄えましょう。天聖教会。それは天の声に聞き、このお方、父なる神様が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと 言われたお方、このお方に言うことを聞きなさいという、この天の声に従って、私たちは今日も、ね、御言葉を、御言葉なるキリスト、このお方の言うことを聞いて、歩む、ね、そのような日々の皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、御言葉であられるイエス様、あなたはすでに来ております。イエス様をないがしろにしないと私たちは思うんですが、しかし、御言葉をないがしろにするならば、イエス様をないがしろにしております。イエス様、どうか私たちがその罠に陥ることはないように、すでにエリアは来ましたが、しかし、律法学者やパリサイ人は彼を好き勝手し、そしてイエス様に対してさえも好き勝手してしまいました。どうかこの時代においてしっかりと死を見極める目を与えてください。見極める知恵と啓示の霊を豊かに与えて、そして御言葉であられるお方をイエス様をないがしろにすることがないように、また天の御声に聞き従って、このお方の言うことを聞く。エリアでもない、モーセでもない、ただキリストの声に従い、そして印や不思議ではない、この日常の中にいますキリスト、このお方にこそ聞き従って、そして命を得て、この時代において正しく歩んでいく、この天聖の生徒たち一同でありますように、また日本中世界中の教会がそのようでありますように、主をどうぞ憐れんで導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、御言葉であられる神の御子キリストイエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日あなたはこの天聖教会、この教会の名前に由来するところをまだ解き明かしてくださったことを感謝いたします。このマダイの福音書の17章の骨折通り、主よ、私たち自身の信仰をエリアにもモーセにも置くことなく、主よ、エリアもモーセも使わされたイエスキリストにとどまり、このイエスキリストだけに聞いてイエスキリストに従って歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。モーセのようにその律法に本当に忠実でありますように、エリアのように主よ、預言者の頭のような働きが私たち一人一人もできますように、そしてただただ私たちはイエスキリストに聞いて学んで、そして守り行うことによって、モーセのような働き、またエリアのような働きをこれからも続けていくことができますように、主よ、あなたがこの天聖教会の歩みを祝福してくださることを感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、私たちにエリアでもなくモーセでもなく、ただイエスキリストに続く者として私たちを悟し養ってくださったことを感謝します。この御言葉が私たちに教えてくださったのは、しっかりと聞いて、しっかりと学び、しっかりと学ぶ、守り行うとき、モーセのように守り行い、そしてエリアのように守り行い、忠実にしなさいということです。主よ、私たちにこの御言葉をしっかりと守り行う信仰を与えてください。そしてイエスキリストにあってしっかりと歩み続けることができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。これから私たち自身が祈りたいと思います。モーセでもなくエリアでもなくということは、これモーセをエリアを無視しなさいということではないです。イエスキリストにしっかりと聞いて、しっかり学び、そしてモーセのような働きをし、エリアのような働きをして、そしてその後に残ったのはイエスキリストだけが残るということです。働くその場所において、私たちの信仰の先人たちの歩みを見習って、私たちが歩むことはあっても、結局はイエス様のためにです。これから祈っていきましょう。モーセのように、エリアのように、本当に主の働きができますように。でも、聞くのはイエス様だけに聞いて学んで守りを行うことができますように。 主の御前において祈りたいと思います。祈りましょう。
私はすべてのものに命を与える神とポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリスト・イエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人、死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アメン。私たちの主イエス様は人の住めない尊い清い聖なる光の中に住まわれ、誰一人見ることもできない、それが許されてないお方であるにもかかわらず、ポンテオピラトの前で苦しみを受けられ、十字架にかかられ、そして私たちのために復活してくださったお方、私たちはただこのお方にのみ聞き従って歩むものであります。どうか私たちが山に登ったり、印不思議を求めたり、モーセやエリアのような信仰の偉人に聞くではなく、ただイエス様の言葉のみ、それを求めて歩む私たちでありますように。そうして私たちの歩みがモーセやエリアに習い、彼らのように信仰の偉人として子供たち、孫たちにあなたを伝えるものでありますように、どうか導いて祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。アーメン。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。アーメン。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。